地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、あつまらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動しているキラキラ体操について紹介します。月に2回ニコランスに集まって活動している団体です。詳しくお話を聞いてみましょう。
お願いします。
キラキラ体操と言います、
はいはい。お名前よろしいですか。
私は小野博子と言います、はい、世話人をしています。
世話人、
はい。
キラキラ体操っていうのはどういうことをやる団体なんですか。
いわゆるジャズ体操というのをやってます。こう音楽に合わせて体を動かす、
はい、っていうのをやってらっしゃる。
はい、そうです。
小野さんはいつから。
私も退職した後なので、もう10年以上になりますね。
10年以上、
はい。でもこのサークル自体はもっと前だと思います。
じゃあ前の代表の方がいたってこと
ですか。はい、そうですね、はい、
なんですね、
はい。
入ったきっかけって何だったんですか。
その代表だった方にこんな体操あるけどどうって誘われて、それで体験に来たんです。一度、
はいはいはい
はい。そしたら、いや最初はジャズ体操って聞いたので結構ハードな動きをするんじゃないかと思ってきたんですが、
です、
体験すると今日みたいな感じで割とこうゆっくりな動き で苦しくもなく、はい、そう、楽しかったので、はい、それでじゃあ入りますっていうことで入会しました。
もともとそういう体を動かすようなものとかってやってました。
やってません。もう体は硬いし、はい、運動も苦手な方だったのでいやできるかなと思ったんですが、体験したらすごく楽しかったので、
楽しかった
です。はい、なんか心も体も喜んでる感じで、はいはい、すごく気持ちのいい汗をかいて、すっきりしましたね、はいはいはい。それがきっかけです。
それからじゃあ入って、
はい、
10年以上。
そうですね、もうかれこれ10年以上ですね。もう回数にすると200回超えてます。
お、そうですね、
はい、今年は、年に21回、はい、毎月2回第1と第3の金曜日に10時から行ってます、
はいはい。第1第3の金曜日、
金曜日です、はい、
ですね。このニコランス、
ね、そうです、ニコランスで、
うん。あれ10年前とかって場所はどこでやってた
の。
は
い、石切どころ公民館です。
石切どころ公民館から今ニコランス、
はい、そうですね、はい。
今現在、はい、キラキラ体操の参加されてる方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
会員は今12人です。
12人、
はい。石切の他にも金田一や福岡や堀野から、とにかく、はい、市内から、浄法寺の方はいらっしゃいませんが、はいはい、市内から見えてます。
堀野だ金田一だも、
はい、
はい。確かに金田一方面とかにも、はい、こういうサークルないですもんね。
あ、そうですか。
ジャズ体操って、はい、多分二戸市内ここだけじゃないかなとは思うんですけど、はい、うん、特徴あっていいですね。
そうですね、うん、はい、まず運動能力関係なしに私のようなのでもできますので、は
い
は
い、
う
ん、今日も教えてる先生の方いらっしゃいますけど、はいはい、川口、
はい、川口先生、
盛岡から。
そうです、あの岩手県のジャズ体操協会の副会長なさってて、はいはい、それであの県内にこうしたこうサークルがいっぱいあって、でそのジャズ体操協会自体はこう全国組織なんです、
はいはいはい、
全国にあるんです、うん、それで年に1回花巻でその県内のこう各教室サークルの方たちが集まって発表会のようなことをするんです。
発表会
は、はい、一応あのこう一曲のこう音楽に合わせて、うん、でいろいろこう動かして、でそれをこう皆さんにご披露する会があって、あと全体であの全国のジャズ体操協会の会長さんが見えて、はい、全体指導もしてくださって、それが年1回あるので、はい、まあ、それを目指して練習したりっていうのもあります。こともこう目標にしてはい、はい、やったりすることもあります。
小野さんも参加されてるんですか、そこ。
はい、去年、はい、参加しました。もうなかなかこう動きも覚えられなくてそれこそみんな自由演技だねって言いながら、でも楽しくやりましたね、
はい、 そうですか、はい、それって何月頃あるんですか。
去年は10月の初めでしたが、今年は9月にあるとか、はい、秋口日曜日に、はい、やります。
そうか、そうやって目指すのあるとね、また面白いですね。
そうですね、はい、そして他のサークルの方たちのも紹介したり、はい、あとこう参加者全員でいろいろ運動するので。
全員で、
はいはい、
それいいですね、
はい、
楽しいです。もともとそんな体を動かしてなかったって話なんですけど、
はい、そうです、はい、
参加してみて、はい、今までこう10年以上続けてきてると、はい、どうですか体の調子っていうのは。
体の調子といい、でもあの気遣うようになりましたね。例えばこうよく歩こうとか、
はいはい
はいはい、ちょっとこう疲れたストレッチをしてみたりとか、はい、そんなことは割と気にするようにはしましたね。
気にする、はい、そうですね、こうやって気にしないと、
はい、
つい楽な方に行っちゃいますもんね、はい、生活の中の気づき。
そうですね、日常的に、はい、うん、何が生かされてるかっていうのはちょっとわからないですが、はい、でも意識としては、うんうん、健康維持のために、
うんうん、大事ですね、
役立ってはいると思います。うん、
ちなみになんですけど、
はい、
平均年齢だとどれぐらいですか今会員の方って。
いや平均は出したことないですが、60代70代です。
60代70代、
はい、
いや私も知り合いに60半ばとかで、はい、ちょっと本当にただただ歩くのがきついっていう人もいるんですよ、はいはい、言うと皆さん今体操できてますもんね。
そう、そうですね、うんうん、
しっかりやっぱりこう続けるってことですか、
ね、だと思います、うん、で先生も自分のできる範囲で、
あ、
はい、ですからちょっとこう体調が悪いとかって言って見えた方は途中で休憩なさる方もいらっしゃるし、
はい、
ここはちょっと痛くて動けないからってその運動は見て見学したりとか、はいはい、そういうことも自由なので、まず自分の体と相談しながら、
うん、
自分のがこうできる範囲でやるっていうのも、う
ん、無理しないでいいです
ね。そうですね、はい、無理は禁物だって先生もおっしゃいます。
そうですね、う
ん、ただ痛いからって動かさないとどんどん硬くなっちゃうから、
あ、
うん、だから無理はしない程度にこう動ける範囲で少しずつやりましょうとおっしゃってくださいます。
やっぱ最終的にはこう体ね、ちょっとでもこう良くなるようにですもんね、
う
ん
う
ん、
そうです。その日によって膝が痛かったり腰が痛かったり、はい、
やっぱあります
ね。はい、ありますので、
そうか、そうか、
はい、無理はしないで皆さん動いてます、
う
ん、
そうですね、はい、ちょっと興味がありますとか、
はい、
見てみたいですって方は来ても大丈夫なんですか。
もちろんもちろん、うん、はい、ぜひ見せてくださいとか、はい、体験にとかっていう方もいらっしゃいますし、
はい、
はい、
その活動ですか、ね、
いつでもウェルカムです、はい、はい、
小野さんもね最初こう見学から、
はい、そうですね、
ちょっと体験してみて入ってますもんね、
はい、
うん、なんでぜひ気になる方は、
はい、
多分さっき その小野さんの例がすごいいいと思いますね、
はい、
全然そういう体を動かすのとかやってなかった人が
全然
やってみたら面白い、
はい、
うん、気になる方はぜひ、
はい、どうぞ、はい、いらっしゃってください、
はい
はい、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは。ヒメボタル御魚家会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。御魚家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。ゴミ初収集の朝、今年もよろしくねと言ったら、とびっきりの笑顔、思いがけないお年玉。作者はどんな時に作った歌でしょうか。立ち話をしていたら、ちょうど今年初めてのゴミの収集車が来て、挨拶をしたら相手が笑顔を返してくれました。まるでお年玉をもらったような気持ちになって、五行家の歌にしたそうです。作者の人柄がわかるような気がします。それでは繰り返します。ゴミ初収集の朝、今年もよろしくねと言ったら、とびっきりの笑顔、思いがけないお年玉。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行家会のカリンコでした。
カダレバ回覧版のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域の行事についてお知らせしていきます。今回は2月15日に行われる似たどり八幡神社サイトギについてお知らせします。
はい、二戸市観光協会の堀内と申します。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
サイトギやってきますね。
そうですね、いよいよシーズンですね。これ
あれ、いつもですね、旧暦の、
はい、ですね、旧暦の1月6日に、
はい、
行われております、二戸市似たどり地区の、伝統行事となっております。
はい、というと今年は、はい、いつ開催ですか。
はい、今年はですね、2月15日の木曜日、はい、こちらが旧暦の1月6日に当たっておりますので、うん、この日に開催になります。
サイトに行って改めてなんですけど、はいはいはい、どういうことより神事になるんですかね。
はい、ですね、まあ、サイトにちょっとこう簡単に説明をさせていただくと、似たどり八幡神社で毎年旧暦1月6日に行われております春の例大祭に、合わせて行われる神事となっておりまして、その年の、なんだ、農作物の作柄を占う伝統行事というふうになっております。
はいはいはい。どうしてもこう印象的なのは、う
ん、はいはい、
あの裸の男衆が火に立ち向かっていく、
はい、そうですね、あの、まあ、ポスター等をご覧になっていただければと思うんですが、はい、実はですね、サイトにっていうのが、裸参りのパートと、まあ、いわゆる火祭りのパート、はい、まあ、2つで構成されているイメージを持っていただけるといいんですが、
はいはいはい、
前半はですね、前半というか最初は、いわゆる水盛り、頭から水をかぶる、あの水をかぶって、そこから、まあ、神社をこうお参りする、いわゆる裸参りのパートが、
はい、
から始まります。
うん、
で後半にですね、まあ、それこそポスターでこう皆さんご覧になって、まあ、いただいているような、いわゆる火祭り、
はい、
なんていうんでしょう、木 木をですね、うん、井桁状にこう高く積み上げたものに、まあ火を着火してですね、うん、それを、男衆たちがの木の棒でこう叩いて、はい、叩いたり揺すったりしてこう火の粉を上げると、ね、うん、で、まあ、その火祭りのパート、この2つを持って、まあ、サイトにというふうに言われております。
はい、はい、なんですね、これ、まあ、もう申し込みなどは終わっているので、うん、
はいはい、
まあ、例年やっぱり見に行きたいっていう人が多い。
多いですね。
ですよね。
はいはいはい。
ってなると、見に行く人というのは、例えば何時頃からどういうのを見られますか？
ですね、一応最古の当日なんですが、まあ前半、まあ、夕方の5時半から、はい、まあ、いわゆる、まあ、神社の関係者が対象になるんですが、うん、サイトにご祈祷の木というのがあります、はい、でその後、まあ、おみきあげといって、まあ、直来というんですかね、うん、っていうのが行われまして、夕方の6時半から、はい、ここに伝わる神楽の方に、
はいはいはい、
ではあります、
はい、
この辺から大体一般の方が、まあ、だんだんと見に、まあ、来られるケースが多いかなと思いますが、
はい、
でそこからですね、まあ、夕方の7時から、
はい、
ここからが、まあ、いわゆる本当の裸参りがだんだんとこうスタートしていく感じになるんですが、うんうん、最初にこう参加される若衆のご祈祷があって、
はい、
でそれが終わりますと、まあ、大体目安で7時半頃になりますかね、うん、水盛り、はい、で水盛りが終わってまた一旦着替えを行いまして、
はい、
でそこから大体8時過ぎぐらいでしょうか、
はい、
裸参りサイトにということでスタートしてまいります。
はい、
で終わると、うん、これが一番大事なんですが、
はい、
神社の宮司さんが、うん、今年の作柄豊胸託選って言いまして、
はいはいはい、
まあ、今年はどんな、まあ、例えば豊作ですよとか、うん、そういったのをご託選するのが、うん、クライマックスというふうになっております。
そこなんですよね。
そうですね、う
ん、
これのために結局寒い暑いの、まあ、をやるわけですから、
はいはい、ですね。
そうなんです。
あと、まあ、夜に向けてですね、特にね、
はい、見
せ場っていうのは多いわけなんですけども、
うん、
これ特には、
はい、
まあ、最後のこう井桁を叩く、まあ、火に向かっていく、あそこら辺だとちょっとこう見る人も注意した方がいい点ってありそうですね。
ありますね、うん、まあ、特に最近、まあ、まあ流行りといいますか、
はい、
軽量なのダウン、
はいはいはいはい、
まあ、よく街で見かけるかと思いますが、
あります、はい、
ダウンは注意してください。
ダウンは注意、
ですね、はい、この火祭りの時に結構な勢いで火の粉が舞います、
はい、
まあ、基本上空に舞うんですが、もちろん それだけとは限りませんので、うん、案外火の粉でですね、
はい、
せっかく新しいダウンに穴開けたとか、
そうい
ったことが起こり得るので、
うん、
まあ、なるべくちょっとそこはね、気にかけていただきたい、
はい、
ただ当然ですね、真冬の夜の神事ですので、
そうですね、
それよりも防寒対策っていうのが一番重要になりますんで、
はい、寒いですからね、
うん、寒い、それで風邪ひくのはね、元も子もないので、それも気にかけつつ、
はい、
神事見ながらちょっと衣類も気にかけつつ、
はい、
というのがちょっと大事なところじゃないでしょうか。
一番そうですね、大事なところです ね、あとはですね、こう写真を撮る人っていうのも非常に多いじゃないですか、う
ん、これカメラマンに本当に人気あります。
ですよね、
はい、
水彫りのシーンもそうですし、
はい、
最近本当に火のシーンもそうなんですけど、
はいはい、
僕も一度参加した身からすると、
参加したっていうのは、はい、その撮影に参加でしたっけ。
裸参り、斎藤木の方に
出ましたっけ。
はい、出たことが一度だけ
ありましたっけ。
ありまして、そうするとですね、
はいはい、
最後の方もみんな丸太持って木持って、うん、バンバン叩くってなると、
はいはい、
もう目の前のことが全てなので、
ええ、
後ろにいる方って気使えないんですよ。
当然そうですね、
うん、そうするとちょっとこうカメラマン、いい絵を撮ろうとしてる人とぶつかっちゃうとか、
ええ、
いうこともあるので、その辺は気遣った方がいいですね。
まあ、やっぱりなんて言うんでしょうね、あまりいい写真を撮りたくてこうかなり、ね、はい、近づいたり、なるべく避けていただきたい
というのと、そう
なんですよ、うん、あとこれあくまでも神社の神事ですので、
そう、
はい、なんて言うんでしょう、裸参りのこう例えば行列、
うん、
列にこう割って入るとか、
はい、
そういった行為は絶対にやめていただきたい、
そうですね、
というふうに思います、うん、
神事ですからね。
そうです。
ですね。っていうのを守った上で見ていただきたい、うん、ですね。はい、ですね。当たり前ですけど、場所はこれは新田取の、
はい、ですね、まあ、新田取八幡神社となるんですが、はいはいはい、二戸駅からだとだいたい車で10分ぐらいになりますかね。はい、三田通地区に入りますと、あの赤い大きな鳥居が目印になりますので、まあ、そこを目指してきていただくとよろしいかと思います。
はい、わかりました。2月15日、はい、木曜日、はい、ということで、見に行かれる方はまずはこう防寒対策、
そうですね、
しっかりしてですね、いただければと思います。
はい、はい、
今回は2月15日に行われる新田取八幡神社祭研ぎについてお知らせしました。以上、語れば回覧板でした。地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動するキラキラ体操について紹介しています。ゆっくりめのテンポの楽曲から始め、徐々に早めのテンポの楽曲に合わせて体を動かしていきます。あくまで無理のない程度で進めていきます。キラキラ体操の先生にお話を聞いてみました。
名前よろしいですか。
川口和子と言います。
はい、キラキラ体操では、
キラキラ体操では、
はいはい、先生ポジションってことを、
そうです、ですね、ずっとやってます。はいはい、12年ぐらいなのかな。
立ち上げた頃からってことですか。
立ち上げた時は母の、里帰り展っていう展示会やりましたね、手芸屋なんかの、はいはい、それでその時に二戸に来てて、その時、いや二戸でなんかできたらいいよねって言ってお知り合いの方に話して、それでここでキラキラ、じゃキラキラ体操っていうのを一回やりましょうって言ってね、うん、参加者募ってやったんです。はい、それがスクールになって、要するにクラブを作って続けることになったんですね。
もともとお母様が
二戸の出身で、五日町までいとこもいますけどね、はいはいはい、そんな関係でずっと二戸にはいたり来たりしてたので、はいはいはい、そんな関係でね、二戸とねご縁がありましてね、
うん、キラキラ体操、
はい、キラキラ体操始めることにしました。なぜキラキラ体操にしたかというとね、はい、本当はジャズ体操という体操のジャンルの中でジャズ体操ってことをやってるんですけれども、ジャズ体操ってジャズダンスとかってすぐそんな風にこう曲が難しい曲をして動くんじゃないかということで、いやじゃなくて皆さんの瞳がキラキラ輝いて体が輝くようにしましょうってことでキラキラ体操なんで、
はいはいはいはい、まあ、意味合いがちょっとね柔らかくなります
ね。そうですよ、そうですよ、だからどんな曲を使ってもまあできるわけなんですけどね、は
い、じゃあやってる内容はそういうジャズ体操、
ジャズ体操です、そうです、スウェーデンにねモニカ・ベックマンって先生がいらして、その方が北京じゃないやん、スウェーデンのね、はい、大学的の教授だって体育の教授をしてたんです。その方がねやっぱり学生たちが楽しく体操できるにはどうすれば、体を作るにはどうしたらいいかということで、はいはい、ジャズ体操っていうのを考案されたんですね。曲によってウォーミングアップもゆっくりの曲を使ってみたり、速い、ね、ドラえもんみたいな曲を使ってみたりとか、うん、皆さんがどうしたら楽しく動けるかということ でそれでもう一つ今日の目的はちょっと下半身がお正月で、ね、お腹もご飯もいっぱい食べてて、はいはいはい、ちょっとこの辺血もついてきたかなって、うん、ちょっと下半身強化かなと思って、今日そんなふうなことで今日は下半身強化のためのプログラムを持ってきてます。
ということはその回によってちょっと今日はこうやってみ
る、はい、そうです、全然違いますけどね。
もともと川口さんはそういうのを教えてたんですか。体操とかは
もともと機械体操の選手でしてね。
そうなんですね。
機械体操って意外とね、意外とこうバランスよくしないとダメな競技でしてね、
はいはいはい、
ですから、うん、そんなことでなんか体操向いてたのかなって感じですね。
そうなんですね。で
社会体育に入ってから、昔の岩手国体、昭和45年の岩手国体がありまして、ね、はいはい、その時に先輩たちからね、その婦人のマスゲームのを作るのにちゃんと来てちょうだいって言われて、で先輩たちと一緒にそれを作り上げて、あの岩手国体は、ね、成功させたんですけど、はい、そんなことからまたずっと社会体育で、もう何年でしょうね、30歳ぐらいで今82ですからね、50年ほど
やって
ます。
82
歳、はい、あと明日明後日で83になるんですけど、
あ、そうなんですか、はい、いや
この中で一番年寄りでした。
今までのこう体操の動き見てると、はい、だいぶ体も柔らかいですよね。
柔らかいですね、うん、やっぱりやってるって、つなげ続けてるってことが大事なんじゃないでしょうか。 ですから体硬い人も柔らかくなりたいと思うけど、思いだけで毎日やらないと、ね、柔らかくはならないと。
はいはいはい、続ける
ってこと、毎日なんかちょっとでもいいから続けるってことはすごい大事なことだと思う。そのことをこうやって体操することによって、あ、体動いてていいよねって言ったら、それがそのまま元気でつながっていく方を教えてあげたいかな、
はいはいはい、
で生体の資格を持っているのでね、はいはい、そんなことで、
こう、
はい、であと気候を教えたりもしているので、はい、その体の中のことから話ができるってことが私の強みでしょうかね。
さっきもそうですね、はい、ちょっとこうね、はい、肋骨がどうとかっていうところもお話しされてます、ね、はい、
そうですそうです。ですから、うん、体って全部中も外もつながってますのでね、うん、どっか一つ悪いと必ずその周りっていうかその反対側とかいろんな支障が出てくるもの、うん、そんなことが出ないようにできるだけ元気で、
はいはい、
最終的にね死ぬまで元気でいられたらいいなっていうのが私の思いなんです。
う
ん、
そうですね。
でご縁のある方たちはいつまでも元気でいてほしい
と。これパッとこう初めての人でもできるもんなんですか。
はい、
こうい
うできると思いませんか。別にあの、はい、で自分のできるところでやればいいのでね。
あ、
要するにこんな風にやって見本を示すけども、それと同じことをやれとは言ってなくてね、自分が硬ければ硬いなり、例えばこうやって膝が曲がらないなら曲がらないなりでやっていいんですよ。
う
で、そして動くようになったらだんだんだんだん皆さんの動きが良くなってくる、動けるようになってくる。で脳との関係もありますでしょ、
はい、
脳でなかなかこう受け入れられないとさ、手先まで動きがつながってこない。
はいはいはい、
うん、だからそんなこともあって脳もしっかり頭働くようになって、手も先も動くようになってくると体も違ってくるでしょ
う。うん、
まあ、そんなことで体全体見ながらやっています。
そうなんですね。はい、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動するキラキラ体操について紹介しました。運動不足を感じている皆さん、気軽に参加できる運動がここにあります。さて次回はカダルテラス金田一で行われた若須ユダエリアス主催イベント若須つながる未来会議について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。